皆さんこんにちは。アイブライト有限会社の内田でございます。今日は CD ゼミナール、9割の顧客がコンサルティングを申し込む奇跡の FP 術、資産運用を切り口に保険は売れてしまうという題名で、株式会社ウィム代表取締役松井信夫さんにお越しいただきました。松井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それからですね、主にマーケティングの部門をご担当されている専務取締役の坂田直美さんにもお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ですね、私も実はファイナンシャルプランナーというのをずいぶん前にですね、取ったんですけれど、確か新宿の専門学校に通ってですね、25万円当時かかったのは覚えてるんですよ。ところが取ったはいいですけど、名刺にファイナンシャルプランナーと印刷するだけでなかなかお金につながらないと。で、これは今この CD を気になっている皆さんもそうだと思うんですけど、せっかくファイナンシャルプランナーを取ってもその業務が活かせない、もっと言ってしまうとそれで稼げないという方がほとんど、使えてないという方がほとんどなんですけれど、まあ、松井さんの場合はファイナンシャルプランナーとして、まあ業績もかなり良く、多くのお客様を獲得されているということで、今日はそのノウハウというかやっていらっしゃることを詳しく、お伺いできたらと思います。まず最初にですね、松井さんはもともとというか保険代理店、しかも特級一般というかなりですね、認定されるのが難しい代理店で頑張ってらっしゃったと。それを今は FP 部門、特に資産運用に特化した業務をやられていると。それはどのようにこうきっかけというか、なぜその保険から資産運用に切り替わった、その辺ちょっと教えていただけます。
最初にですね、
はい、
その損害保険の前に、
はい、
もう一つ仕事がありまして、
はい、
私土建屋だったんで、ね、
あ
で、大阪の実家が飛び職。
あ、そうなんですか。全然違いますね、なんか今と。
それで高知の職人さんたちを集めて、
はい、全国
そのダムとか橋とか作っていくと、
はい、
でその、束ねですよね、
はいはいはい、
してたと。だから松井組といって勢いが皆さん荒い人たちの
中で育ってると。全然今の雰囲気から言うと想像つかないですね。
実は荒いですけどね、なんですね。それで簡単に言うと、親の後も継がなくちゃいけないと、
はい、
実は私6なんで継ぐ必要なかったんですけど。
あ、そうなんですか。
あと全部が逃げてったんで私だけが残って継がなくちゃいけないということになって、
はい、
高校も工業大学、あ、工業高校なんですよ。
あ、
でその時にもうなんていうかな、もうあと4年遊びたいんで、親父の肩を揉みながら大学行きたいとでも行く大学ないと、
あ
ということで、まあ怒られてしまいますけどね、大学には、まあ、あんまり賢くない大学に入らせていただいたっていうのがあれです。でもすぐ親の後継ぐのもあれだからということで修行ということで、
はい、
まあ、設備会社なんですけどね、凍結っていう、あ、整建っていう、ごめんなさい、整建という凍結工法って、地盤をこう凍らして、
うん、
地盤が固まってるうちに物を作っちゃって、
うん、
作っちゃったら溶かしちゃおうと。
そんな工法なんですね。
そういう工法があって、そこの専門の、まあ、会社に入ったと。で、東京、まあ、千葉に来たんですけどね、花見川のパイプラインって言って、クロスナっていうその、港に着くんですけど、
はい、
そこから成田空港まで花見川って川の下をこうトンネル掘るんですよ。それはちょっと悪気工法、シールド工法って言って、川の下をこう潜っていくの、掘るんですけど、それの、一部を凍らしてやるということで来たという形です、ね。
まあ、その名残で今持ち場
在、そう
そうなんですか。
そこで1年ちょうど経って、いや2年か、1年目はね、はい、結婚することにしで先が見えなかったんですけど
はいはい、はい、
2年目経ってこのまま行ってどうするんだろうと次は名古屋かシンガポールかって言われたんですよね。
あ、そうなんですか。
先輩見ててもね、結婚するの飲み屋の女性とかね外人さんとか、ね、
あんまり女性がいらっしゃらない職場で、
まあ、それで慌ててね、前に付き合ってたから彼女と付き合ったっていうのが
現実
なんですけど、で、たまたま、嫌だということになって、あの時は住友海上ですね、
はいはいはい、
住友海上さんの経験生に入った というのが現状ですよね。これ今 FP に行くまでね、まだ相当長いんですけど。
で2年ですか、3年ですか、掃除は。
独立までは。そう、独立からその会社辞めるまでは2年ですね。2年経って
、住友
会場の経験生にならせていただいて、でやはりこれも洗い話があって、その時経験生大体地元でやるじゃないですか、
はいはいはい、
私にも何もないもんだからね。
あ、そうですよね、うん、
だからやっぱ研究に行って飛び込みをやると。
あ、そうですか、
はい、飛び込まされたのね、
はいはい、
研修所じゃ飛び込みで何かやらせるじゃないですか、
はいはいはい、
僕ねその時ねすごかったんですけど、いきなり入った研修で団地保険取ってきたんですよ。
へえー、すごい。
飛び込みで1時間か2時間の取ってきたんですよ。それでおかげさんで、その自動車保険で簡単じゃないですか、ある意味満期は来るし、ね、やり方としては本当必ず切り替えるから、ある意味ちゃんと自己処理しますよとか、私の時代で、ね、ちゃんと満期を案内しますよだけでもよかった
。当時は私もそうだったんですけど、
そうそうそう、
保険料も一緒でしたしね。
そうあと代理店っていうか修理工場とかにつけてたらね、満期の案内も来ないとか、自己処理しないとかって、で大したレベルの低い話で勝負してたんですよね。まあ、そこである程度数字をわーっと上げたもんだから、
ですよね、
うん、そうなんですよ。まあ今はもうあれ実行でしょうけど、住友のね、まあ、人はプリンスと言われて、でビデオに出たり、ノウハウをあれしたりということはやりましたよね。そしてトントン拍子に特急一般代理店に。
はいはいはい、
多分千葉店本当少なかったですね。
そうですよ、当時
ほとんどいなかったですね。
何点に言ってんでしょうね、プロ代理店でも。
あ、いないですよね。
いないですよね。
私が100何番目ですから、全国で。本当少なかったですね、特急一般代理店。
あれいろんな基準あるじゃないですか、当然規模も売り上げもそうだし、事務処理ってめちゃくちゃうるさいですよね。
まあ、それはおかげさんで取らせていただいて、まあ、それが一つ自慢でね、取ったばっかしのけ特急一般代理店のわけのわからんことを必死になって言ってたという。
なるほど。
今言いもしませんけど、今はやってないから言えないですけどね、はい、
でもまあその後もきっと一般特急一般取ってからも順調に業績は。
そうですね、でもね昔から自己処理が大嫌いでね、それは言えましたよ。でなぜかっていうと、やっぱ自動車保険を売るということはやっぱ自己処理を売り物しなくちゃいけないじゃないですか、
はい、
で事故があるって言ったらやっぱり、ね、喜んでって本当言わなくちゃいけないんでしょうけど、言えないもん、
うん、
で自分の嘘つくのすごく嫌でね。
あ、
その嫌なものを売り物にしてどうするんだろうっていうのは常にありましたよね。
あ、
でもお客さんは期待するのはやっぱ私が事故の現場飛んでいくっていうようなストーリーを期待してるでしょうけど、
うん、
まあ、飛んでいけないですね、正直な話。
そうですよ
ね、飛んでいったこともありますけど、
うん、
どこにいるか分からないじゃないですか。
そうですよね、
やっぱ嘘ついてる自分っていうのがあってね、
うん、
それはもうお客さんに対して申し訳ないなと思ってずっと思ってましたね、
うん、
でも一生懸命やりますよもちろん、
うん
うん、他の人たちよりも自己処理ももちろんやりましたけど、うん、やってても楽しくないっていうか、ね、楽しく嘘ついてる自分が嫌だったっていうのが正直な気持ちでしょうね、
うん、
で自分たちも電話取るために事故だとね、やっぱ申し訳ないなっていうのもあって、
うん、なるほど、
それもありましたね、
うん、
まあ今日聞いててね、代理店さんがあるとそれで申し訳ないんですけど、まあ、私はそう思ったと。
そんな中で、うん、その資産運用にこう特化していったっていうのは、
ね、まだ長いんですよ。
あそう、はい、
まだ損保じゃないですか。
あ、そう、なるほど。その後政府
が。そうそう。そこで、うん、まあ、ちょっと名前言わないですけど、ある代理店さんたちと勉強会を始めて、
はい、
あんた損保だけでダメよと。
はいはいはいはい、
損保だけで政府やりなさいと。
はいはいはい、
じゃどこがいいですかって言ったら、もちろんアリコでしょう。アリコにやりだしたって。その時は日南アリコらしかなかったじゃないですか。
あ、
乗り合える代理店でね。
なるほどね、うん、
そしてアリコで、生命保険を勉強させていただいたということですよね。まあ、最初はついでぐらいにね話をしてたんですけど、
うんうんうんうん、
でアリコで FP に出会ったということですよね。
もちろん生命保険の方もある程度順調にはこう、
あ、もちろんそうですね。その時あの L の悲劇とかってて見直しがあったじゃないですか。
あ
れだけで取れましたね。あれも嫌な手法ですけどね。
まあそう考えると、
お客様の保険料上がるんですよとかって言って
60歳以降の医療特約ないですよとかって、
10年でボンボン上がってるの知ってましたって
確かに、
うん、あ、だから FP の前にそういうアリコに行ってそういう手法を習ったということですね。 FP の前にね、
それでも順調に生命保険、まあ、損害保険ももちろん順調で、 その後生命保険に力入れてて、で FP に出会ったと。
そうですね、アリコで FP が導入されるから ということで勉強に始まったっていう、うん、だから初めの方じゃないかな、うん、1回目か2回目のアリコ の FPO 制の講座みたいなので、それでやっぱりびっくりしたのはね、アリコはね、私と、はい、例えば教育本部長ってあんま言えないですけど机並べて FP で習うのね。ああいう文化っていうのは損保にはないよね。あ、社員は社員、足りては足りでしょ。
なるほどなるほど。
こう、ね、持ち上げてはくれるけど違うよっていう感じでしょ。うん、マリコの場合はね、本当社員も代理店も一緒になって勉強するんだよね。うん、同じで FP、CFP まで一応ね、部長と名前と一緒になって、うん、うん、行ったっていうのが現状かな。
うん、うん、そこからどう、皆さん CFP 取る方もね、保険の営業マンいらっしゃると思うんですけど、そこからどうしてその特化していったっていうか。
私に言います。
保険が嫌になっちゃったんですか。
そうそうそうそうそう。人の不幸を売り物にするって絶対嫌じゃん。あの正直な話、うん、ね、ご主人が死んだらいくら出ますよって言うわけでしょ。
う
ん、死なないのが一番じゃん。
そうですよね。
自動車保険もそうだけどね。事故になったらってもちろん大切なんだけど、ならないのが一番いいじゃん。そういう人の不幸をやっぱ仕事にするっていうのはやっぱ嫌だったね。損保と一緒。
じゃああれですか、まだバリバリの保険代理店やってるうちから FP を取られて、それでその資産運用のお話をどん徐々にしていったという形ですか。うん、
そう簡単でもないんだよね。
あ、そうなんですか。
あのね、
どうぞ。
損保と生保と FP をやったことによって運用に目覚めたわけさ。
はい。うん、運用に、はい。
生保も損保も万人は一人とも一人は万人のためにって言うけど、あれ嘘でさ、損害保険っていうのは最もすごいデリバティブであることに気がついたのね。
なるほどなるほどなるほど。
あれ何やってるか、権利の売り返しがしてないんですよ。
なるほど、そう、うん、なるほどね。
だからじゃあそれをなんていうのかな、損保代理店さん知ってることは知らないんだよ。保険会社は権利を売ってるだけで、ね、あっちは買ってるだけだな、保険会社は飲んでるだけだね。だからプットコールオプションの売りと買いやってるんだよね。だからね、例えば保険料ね、3万円自動車保険払って何もなければ3万捨てるわけでしょ。ゼロですからね。
そうですね。
何かあったら何億にもなる。それは相手に行くからなんか分かんないけど、自分に来ると思ってくださいよ。3万円払って毎年1億来るか来ないかかけてるんです、それ。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
最もそういうデリバティブな、それを知らずに売ってるってこともなんかおかしいなと思って。また生命保険は生命保険で予定利率がね、なぜ下がるかも知らないのに割引がどうのこうのって言ってるわけじゃない
ですか。なるほどね。そうか。
その根本も分からずにね、やってることが非常に嫌になって。
僕もそうだったと思うんですけど、その根本まで考えないで普通売ってね。
だって損保の時だってよく思いません？自動車保険で3000万もらったと、でホフマンケースで割引ってなんだろうなと思って。
確かにね。
それは3% 3% で決まっちゃうわけでしょ。おかしいと思いません？
なるほどな。
経済の大きな流れとか知って、それでアドバイスするのが当たり前なのに、これ決まりですと。あと細かくて子供がどうのこうの積み上げたって、そこが分かんないのにそんなん積み上げたって、
愚
の骨頂じゃないですか。
あ、なるほど。
それで経済全般のことを教えたいと。
なるほどね。
そこに自分の価値を見出した、ウィムの価値を見出した。
なるほど。
なのね。
儲かるからやろうっていうんじゃなくて、保険をこう突き詰めていったら、
保険っていうのは経済ですよ。皆さんはね、勘違いしてるんだけど、保険も金融も証券も預貯金も郵便局も全部一緒ですからね。
なるほど。
それは保険という金融商品を通して金融に入ってるのか、銀行を通して入ってるのか、それだけの違いなんですよ。ただ保険は保証と機能もちょっとあるからね、ちょっと違うんだけど、でも半分は運用だからね。長期のお金預かるんだから。
なるほど。その FP を取ったことによってその辺をこ う,
そ う, そう気がついた。だから全部つながったんですよ。
あ、
FP を取ったことで。ただ FP だって CFP 取ったらそんなこと教えませんからね。
そうですよね。
教えない教えない。でもただちょっと見方を、ね、習ったから、あとはもう自分らだ。それで証券行ったんだ、証券。
あ
で CFP 取っても全然役に立たないから、アドバイザーテック証券とか日本に上陸するということで、
あ、
そこの
6、7年前です、ね、
もっともっと前
もっと前ですか。
あもっと前ですね、もう撤退しちゃってるから。でその時にティモシー・マッカーシーっていう人の話を聞いて、あこれ面白そうだなと、うん、いうことでアドバイザーテック証券の設立に携わったんですね。そこで多くのファンド魔女の話とかね、いろんな話聞いて、俺僕でもできるかなって思ってた、正直な話なんだけど。
なるほどね。
で損保なんかいくらいかになりますよって、それがならなかったらすごくなんていうのかな、不安に思うじゃないですか、元本割れるとか。でも実際元本割れるなんて当たり前の世界なんですね。で人間生まれてきた時からリスクのつきものなんだから、それが元本割れないことに本当はリスクがあるんですよね。
なるほど。
だから金融生活にとって資産とは何か、お金とは何か、で保証もお金でしょ結局は。お金の価値って何かっていうことを考えて、それをあのお客さんに話してる。だから今、まあ後で言うと思うけど、専務の坂田がね、
はい、
もうなんていうのかな、なんていうのかな、セミナーじゃないよね、解いてるっていうのかな、自分の理念をこうなんていうのかな、伝授してるっていうのかな、そういう感じですよ。
ですからね、僕もあの最初松井さんセミナーでどんな話聞いてんの、あのされてんのかなと思って本読んで、実は本読む前はもっとテクニック的なこととかね、ここではなんか日本では知り合えない情報ね、裏技みたいなものをねやってるからね、お客が集まってるんじゃないかって思ったんですけど、全然違いますもんね。
全然違います。あの増田なんとか忘れたけどっていう人はそうなんだね、やっぱ元外務省の外務官で、そしてアメリカがなんか姿勢としそうだよとかって言ってね、そういうので集めてる人もいらっしゃるけど、そんなん我々叶いませんもん、情報。そんなんどうでもいいんでしょう。
なるほど。根本を教えてると
。そうそうそうそうそう、本当の根本を教えてる。一万円札は何からね。
そうですよね。あ、それ後で伺いますんで。
まあそういう根本の根本から教えてる。
じゃあ冬に出会ったことで、もうみんな分からずに保険を買ってると。それはやっぱ、
ま
あ、
保険も銀行も預貯金も証券も
おかしいんじゃないか。
そうですよ。
そういえばそういうことって学校では教わらないですもんね。
だから私のセミナー聞いた人ほとんどがもう10年前に松井さんに知り合いたかったって人がほとんどですよね。
なるほどね。
まあ簡単に言うと銀行で投資する前に知り合いたかったって人が多いんですよね。だから今あの私が力入れてるのは若い人たちね、に運用してほしいと。まあ学生でもいいんだけど、できればやっぱ実際運用してほしいんで、
はい、
大学生よりもやっぱ、ね、社会人1年生みたいな人にお教えしたいな。まあそういう人も多くなってるよね今ね。
どっちかっていうとね、資産運用っていうと、まあ、証券会社も、まあ、保険会社もある程度お金を持ってるね年配者にこう集中してやるっていう感じですけど、
あのそういう人も いますよ。お客さんにもちろん退職金もらった人もアドバイスももちろん多いですけど、
でも松井さんのあれとしてはもう若くてももちろん、
若くてとも広がってますね。だからすごくすごく広がってます
ね。わかりました。じゃあちょっと次の質問を連れさせていきます。はい、実際はあのセミナーを開いてらっしゃるんですけれど、
はい、
その集客の仕組みっていうのを少し教えていただけますか。
集客は難しいですよ、
ね、
ああ集客は難しい
よ。難しいですよね、
うん、最初は、ね、自分のお客らでやったらいいと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
でもあとは無理。無理。
継続するのは自分たちのマーケティングじゃやっぱり厳しいと。
無理です。無理です。ノウハウも何もないしね。
うん、
で私のほどあの有名な、ね、テレビに出てる人がね、まあ、多少出たことありますけど、
はいはいはいはい、
テレビに出た人だって FP でテレビ出るような人じゃ集められないからね。あ、まあ、誰とも言わないけど。
あ、なるほど。
それはね、FP 協会だってそうでしょ。ある程度有名な FP の先生来たから、じゃあフォーラムかなんかで集まることは集まらないもんね。
なるほどね。実際はあれですよね、あの組んでやってらっしゃる。
そうですね。
どういうところと組んでらっしゃるんですか。
具体的に、はい、あの名前は言えませんけど、
はいはいはい、
まあ、大手デパートさん、
あデパート、
あとカード会社さん、
あ
および通販系、
あそこと組んでもセミナーを
開催する。そこが集めてもらえるから。
あじゃあそこと一緒にやる場合のセミナーはもう集客は向こうに。
もちろんもちろんもちろんもちろん。
あそれやっぱりカード会社ですとか通販会社ですとか、あ一緒にやるとやっぱり結構デパートさんとかも人は集まる。
それは集まります。もちろんで向こうは買い向けサービスとしてやらなくちゃいけないんでね、会員のサービスということになるじゃないですか。同じ例えばデパートで何か友の会があったとしたらね、
はいはい、
付加価値をつけなくちゃいけないじゃない
ですか。そうですね。
そしたら結構その中で何かいろいろやってるんでしょ。
あ じゃあそのセミナー自体は高いお金取るとかっていうことじゃなくて、
ないですね、ないですね。
会員さん向けのサービスとか、とっても安い。
でセミナーたまに言ってくるんで、保険会社もね結構多いんで、はい、私ども、はい、なんていうのかな、お客を自由にできるで、簡単に言うとアンケート取れて、はい、それが我々、ね、後からデータとして使えるんであれば、ほぼ、まあ、交通費ぐらい、あと宿泊費ぐらいでやらせていただきます。あとそれダメよと、ノウハウだけだっつったら、25万30万嫌な時は50万ぐらい深い。
なるほど。
やりたくないだけなんですけどね。
じゃあ例えばこれ聞いてる方がうちセミナーで100人集められますと、で、その先はアンケート取ってですね、もちろん個人情報保護があるから、その先は松也さんにお願いしてもいいっていうことだったら、一緒にやれる可能性もあるっていう。あ、
いや50万出していただいてもそれは大丈夫ですね。まあ、あとそれと、あと今みたいにね、一緒に行くのは OK ですよ、私どもで。それでね、
じゃあ基本的に今は、デパートですとかカード会社、通販
ですね。あとカルチャーセンターとか、ね、
その提携先っていうのはやっぱり広がどんどんこれから広げていこう。
それがね、今ちょっといろいろ問題があってね、はい、私どもの手法っていうのはこういう手法ですから、はい、ある意味そんなにできないですよね。だからやっぱりちょっと選ばなくちゃいけない。いろんなやはり大きなとこは言ってきてますんでね。身は一つなんで。
なるほど。その後セミナーはできるけど、その後のこうフォローが手が回んなくなっちゃうっていうイメージ。
そうです。私ども一番の特徴はセミナーもやる、集客だけはで向こうにお任せしてるけど、それの立案ももちろんしますよ、
はい。
今回ねマーケティングの坂田が入ってくれたのでありますけど、はいはいはい、主にはそのセミナーじゃないですか、うんうん、でその後のこっち引っ張っても、うんうん、で面談すると、うん、あとの借り取りと、うん、これがやりますんでね。そうするとそれも私自身がやるんで、面談とセミナーはね、まあ、その間はつなぐのはもちろん坂田がやりますけど、
じゃあ講師の先生が個別面談もしてくれて、
そうそうそう、だからそれが一つの売りですね。
契約までこう付き合っていただく。
そうです。契約は私がやる場合もあるし、はい、任す場合もありますけど。
なるほど。セミナーの集客方法は分かりました。それで一番これ私も聞いて驚いたところなんですけれど、これは坂田専務が担当されてるとは思うんですけれど、セミナーの参加者、これがこう個別コンサルティングに行くのが、まあ、約9割ぐらいの時もあると、
うん、そうですね。 100% もあります。
100%
何回かあるよね。全員
皆さん、例えば僕もセミナーをやったことあるんですけど、セミナーで良かったねと、それで終わっちゃうケースが多いんですよ。
ほとんどでしょ。だって
ですよね。
だって有名な先生が言ったって相談に行こうと思わないでしょ。
ですよね。
これそうですよ。
でこれお客さんに話しても同じ、個別で話しても同じなんですけど、いいこと聞いて終わりっていうね、終わりで良かったねで終わっちゃうんで、その個別っていうか、それはみんなどうしてできないんですか。それとなぜ松井さんとかはできるんでしょうか。
なぜって言ったら、それこそ正直ね、岡部さん、ね、知ってらっしゃる木戸先生なんかね、
はい、
の処方とよく似てることは似てますよね。最初やっぱし指摘して、
はい、
そして問題点をあぶり出して、
はいはいはい、
そして、それを解く方法を言葉かごに教えて、はい、で最後、僕とこ来たらお手伝いできますよってことなんだけど、
そうですね、
はい、ことなんだけど、
はいはいはい、
それよりもやっぱその中で、来なくちゃいけないっていう手法と、あと照れずに来てくださいと言えるかどうかだよね。
それは専務がセミナー、
あ、言うのは私だけど、はい、僕のセミナーを変えていったのは専務だよね。だから何を一番の特徴は、やっぱ最後のほとんど変えなかったんだけど、最後の方だけ変えたのね。でこのようなアドバイスができるのは正直に銀行マンですかって、違うよねってみんな思うよね。郵便局員ですかって、あ、違うよねって、証券マンですかって、あ、違うよねって、保険外交員ですかって、あ、経済なんか語れないよねって。
なるほど。
で次に松井なって入るんでね。
なるほどなるほど。それはセミナーの中でもそういう流れを作っていくと。
もちろん最後にね、うーん、徹底的に言ってますよね。
語り手から見てのいいセミナーと、お客様から見てのいいセミナーはお分かりの通り真逆なぐらい違うっ っていうことだと思うんですよね。お話をする側からすると自分の話したいことを上手に小気味よく時間内に終わればいいセミナー、
うんうん、そうですね。
でもお客からすると逆にそれはおっしゃったようにいいお話だったわの息で終わってしまってセミナービジネスにはならないセミナーであって、お客から見てのいいセミナーっていうのは聞いてるお客様自身が、あ、この人だったら自分の問題を解決してくれるかな、自分の生活がこの人に相談をすればこう変えれる期待が持てるかなっていう期待値をどれだけお客さんが感じるかっていうセミナーに仕上げないと、
なるほど、
結局は来ないんです。
なるほど、
そこのこう作り方の違いだと思うんですよ。だから皆さんいいセミナーをしようとすると、
なるほど、
綺麗に作ろうと、
はいはいはいはいはい、
だから綺麗よりは自分らしく、上手よりは楽しく、はい、自分が主役よりはお客を主役にしてあるかの、その3本の軸が間違わなければどなたもできることなんですけど、そこが往々にしていいお話だったねで終わってしまうっていうのと、松井のその9割、ま、はこう来るっていう部分のその差は、お客が主役になってるか、お客さんが期待を持ってくれ、もう一回この人と話をしてみたいと思ってもらえるように作ってあるかどうかだけだと。
セミナーの内容が重要、
内容はそれぞれ松井は松井で30年抱えてきたものがあるわけで、その自分が出したいもの、出してあげたいものっていうのは、はい、松井に限らずお話しなさる方は皆さん持ってるわけですから、それをお客側の目線に落としてお客側の答えになるように作ってあげてるかどうか、
なるほど、
もしくは自分の単なる発表会で
渡る
かの差だと思います。
知識をこうひけらかすじゃないです、言葉悪いですけれど、自分の言いたいことを話すんじゃなくて、みんなが聞きたいことを話す、
うん、まあまあそうですね、自分そうですね、もう一回この人に会ったら、お客さんがもう一回この人に会ったら本当に私の問題や私の悩みが解決するんじゃないかしらっていう期待値をどこまで上げてあげるかです、その90分の中。
なるほど、じゃあそれをこう常に頭を置きながらセミナーの内容を考えるってことですね。
内容は一緒ですけど構成を考える。
あ、なるほど。
話してきたことはですから、もうずっと一緒だと思います、15年。
多分ね、あの私のセミナーはできる人いっぱいいると思うんですよ。でも一つのことを言うのにいろんな経験から出た言葉だから多分重みが違うと思いますね。うん、それとあと自信はすごくあるよね。
それが伝わるっていうのもあるんでしょうね。
それとは、
う
ん、
楽しい、
そう、私が楽しければね、うん、お客は来てもらいますよね。だってなんか、ね、暗いとこに行きたくないじゃないですか。
そうですね、
なんか怒られるとこに行きたくないじゃないですか。だからなんか行ったら楽しくて解決するんじゃないかなと思って来てくれるんじゃないですかね。
それとあとあの専務がアンケート書いてもらうのに少しこう、うん、コツがあるっていうふうにおっしゃってたんですけど、どんなことですか。普通アンケートも書いてもらわないで変えられちゃうとかね、うん、それが書いてもらわないと次のステップには絶対いかないわけじゃないですか。それはもちろんセミナーの構成を考えるということも一つだと思うんですけど、何かセミナー終わってからこういうふうにやってますとかってありますか。
お客さんのニーズは必ずしも個別相談もしくは個別面談だけではなく、
はい、
そこまではいかなくてもこの人の情報、松井なら松井の情報をまたいただきたいわという層もあるし、あの、よかったわという感想だけ書きたい方もいるし、いや、もう一歩突っ込んでもう一回面談で私の相談をしたいわという方もいるので、そのそれぞれの方がそこに丸をつけてくださるようなアンケートに仕上げておく、しかも簡単に作っておく。
なるほど、それはあれですか、全部書いてもらう式ですか、それとも丸を
つけてもらうだけです。
あ、はい、それぞれの層がいるからその3つの層に対応できるようなものを作るっていうことですか。
そうですね、よくあるアンケートは、
はい、
そのアンケートを取って、
はい、
あの自社に持ち帰ってで、
はい、
データ集計をするためのアンケート、
はいはいはいはいはい、はい、
ね、それはお客様にとってはどうでもいい。
そうですね、
お客さんにとってはこのアンケートを書くことで、
うん、
また次の時に自分が何かいい情報があるかな、いい得があるかな、何かいいことがあるかなと思う締めになっていたら書いてくれる。それがお客さんの方を主役にしたアンケートか、こっち側がデータを取りたいがために作ったアンケートかっていうのは、見た瞬間に 感じますよね、なん
となく。なるほどね。あれですね、あの専務がやってらっしゃるのはすごくこう心理学をあの応用されたというか、常にその顧客の心理とか気持ちっていうのをベースに考えてるっていう感じなんですかね。
そんな大層ではないですね、うん、でも長年やって、
いや実は専務臨床心理、
あそうなんですか、
持ってらっしゃるから、
そうか、こっちの都合のアンケートを書かしちゃうわけですね、うん、しかも少し売り込みの匂いがするやつとかよくあるじゃないですか、
はい、あります
ね、これ後から電話かかってくるのかみたいなの、
ね、
なんかその
書かないですね、お客さん警戒しますよ、
そうなんですよね、
これを書くことで、あなんかいいことがあるなっていうのは書きますよね、人って。うん、
でもなんかこれ書いたらあげますっていうわけじゃないんですね。
いや何もあげません、祭りの笑顔だけです。
なるほどな。
今の時代物をくれるって言って動く方って、
そうですね、
どうなんでしょうね、昔ほどの効果はないんじゃないですか。それより心の期待を応え、自分の
期待値
をどうこの人は、解決してくれるかなっていう、そこで動くんじゃないんでしょうかね。
じゃあ常にそれを考えてセミナーの構成、アンケートも常にそのお客様の
つながっているものだっていう、アンケートはアンケートで考えます、セミナーの内容は内容で考えますでは、とてもとてもお客さんは動いてくれないので、入ってきたところからお帰りになるところまでが全て線でつながっているように考えますね。そのベースにはお客さんのたくさんの、まあ、あのいろんなご希望だったりご期待だったり、まああのクレームだったりいろんなものがあるんでしょうけど、祭りの場合にはクレーム等がなくて30年こうやってやらせていただいてるっていうのは大きいんじゃないでしょうかね。
なるほどな。じゃあそういうふうにセミナーを組み立てていけば、なんと 100% の人が、
あの 100% ってね、たまにね、たまにって私のセミナースパイが多いですね、結構。
あ
スパイは、そうそうそうそう、保険代理の方
とか。なるほど。
だからね、非常に多いのは、そういう人があったら終わったらさっと帰るからね。
なるほど。
そういう時は 100% は無理ですけど、閉ざされた空間ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
絶対そういう人が入れないの、
はいはいはい。
そういうのは結構 100% 多いよね。多いですね。
いや私もいろいろなセミナー見てきましたけど、そういうセミナーまずないですよね。その全員が帰ってくれたりとか。
そうですね、
9割の人が次の段階に行くっていうのは、
セミナーを主催してくださる方が驚かれますね。
それはあれですよね、デパートとやるわけですから、初めての店員さんを会う方も
ほとんどそうです
ですよね。
100% だよね。
それでそういう風な、
でもそれこそね、セミナーの前から、例えばもううちの事務所をこうこのね宣伝するようなこう、
はいはいはい、
それを流してたりとか、
はいはいはい、
私の経歴流してたりとか、
はい、
でお客さんの声流してたりとか、そういうことがあるんでね、だからセミナー内容だけでもないし、いろんなことは工夫してますよね。来やすいって来たらこういう風になるんだなとか、イメージとかね。
少なくともあれですね、じゃあセミナーとかアンケートでは売り込みの匂いってのは一切
ないんですか。してるよね。
面談にいらしてくださいっていうことはセミナーの中でも申しますし、最後のご挨拶でも
してるし、コンドラだけねよく売り込みしてるんだけど、皆さん売り込みを思ってないです誰も。
ああなんでですかね。
期待値、
商品の
そこだけだから、こっち側が、こう押してるんじゃなくて、あこの人のところに聞きに行けば私のこういう悩みが解決するかも、あやっぱり行こうかな、でもやめようかな、あでもやっぱり行こうかなっていう、その中でこう期待値がどんどん高まっていけば人は行動する。期待値っていうのは結局安心感を抱いていただくっていうことと、警戒心を取っていただくっていうこと、もっといけば専門的な技術と技を認めてもらいながら、人間としてもこの人嫌じゃないわ、誠実だろうなっていう、そのあの専門家としての技と人間としてのそういう信頼みたいな期待、両方の期待が揃わないと人は行動しないので、それにはやっぱりこう小手先のものというよりは、自分らしく、松井なら松井らしく、はい、楽しく、はい、できてるかどうかがまず大きいんじゃないですかね。綺麗なセミナーが多すぎるような気がします、
ね、ですよね。
最近
すごく思うんだけど、例えば資産運用で興味あってくる人だから、
はい、
来ないとおかしいでしょそれ。 って興味あってセミナー来るわけだから、ね、だからほぼ 100% ぐらい来ないと何やってんのってことになるでしょ。
保険の見直しセミナーだったり他のなんとか投資株式投資のセミナーとかがあっても、はいはい、でもおっしゃるように、はい、なかなかじゃあアンケートを書いてお帰りにならないっていうのは逆になんでだろうって聞いてみたら早いんですけど、ね、
そうか、はい、
どうして書いていかないのって聞いてみれば早いと思いますよ、ね、
結構聞くの専門ですか、
はい、好きです私。あで出口対応が大好きですね。ずっとそれをやってた時代があります。
へ
2つの商品があって、はい、こっちを弊社のものを買ってもらいたいのにそうじゃない方を買っていかれる方にどうしてこちらじゃなくこっちを選ばれたんですかって聞けば黙ってても弊社の課題は見えるので。
じゃあ実際セミナー会場でもそうやってあの専務が聞くことは今はない。
今はもうないですね。
じゃあ最初組み立てる段階ではあったっていうことですか。
そこまで松井の場合はもう30年のこうキャリアがありますから、過去にはいろんな、それこそさっきの集客のお話でもそのいきなり大手デパートさんからお声がかかるわけではないわけですから、それこそ3人4人を集めてをずっと5年10年本当に1回あたり3人です、1回あたり5人ですっていうのをやり続けれたから、その実績が少しずつ広まって人が人を呼んできてくれてるので、結果的には大手デパートさんに行ってるんであって、はい、最初からそこを集客の術としてしまったら皆さん、あ僕には無理ってなって終わってしまう。だから3人4人のお客さんをどれだけ大事にしてやり続けれたかが多分価値なんじゃない
かな。なるほどね。じゃあこれからやろうという人もいきなりじゃあすいませんデパートに行って僕やりますじゃあ絶対無理ですね。
無理ですね。
100% 無理ですね。
それより目の前のお客さんにお友達1人連れてきてって言って3人セミナー5人セミナーを毎月やっていったらそこから学ぶことがあって、逆にその中からいろんなご意見をいただいてその方たちと作ってさえいけば時間はかかってもなっていくことですね。
あのやっぱどうしてもセミナーっていうとこうみんながただ知らない情報だけ理屈ばっかりで攻めるじゃないですか。こんな知らない情報俺知ってるからどうですかみたいな、全然違いますもんね。
あのそれまあ、それもあること
はあるから、もちろんもちろん。
でもその周りを話してあげるから。うーん、今回ね、はい、なんで震災になって、仲になったのとすぐにその理屈をこう教えてあげるとあと解けるようになるでしょ。
うーん、なるほど、うん、どうしても最初にやっぱりそれを、やった方がいいと思うんですけど商品説明に行っちゃったりとか。
そうですね、いろんな方のお話聞くと他のセミナーと松井のセミナーは何が違いますってお聞きするんですよ、
はいはい、
そうすると、まあ、皆さんが皆さんではないですけど他のセミナーは3分の1もしくは半分近くが商品説明だと、はい、松井のセミナーはそういうのは全くないと。
なるほど。
だから全くないので行かないわけにはいかないと。その先があるからその先は聞きに行きたいっていう。
なるほど。
そこはあるみたいです。
なるほど。だって今例えば円高の話したら、今円高なんでじゃあこの商品どうぞみたいな流れの人が多いじゃないですか、うん、
多いですね。そのが手っ取り、あのお話する方からすれば
手っ取り早いですよね。
松井はアナログにこだわりたいんです。ですから面談も先ほどみたいに一人一人の方とじっくりお話をしたいんです。だから面談も自分自身にこだわりますし、あの来た時に私どもスタッフがいきなり面談をするなどという失礼なことは嫌だっていう考え方なんです。
ああ、じゃあ講師の先生として登場されて、あ次も先生がやってくれるんだと、うん、それは顧客は安心、
安心します、うん、
これがねまた問題で、あ僕がじゃあね、うん、アポ取ったらダメなんですよ。
なるほど、そういうもんですか。
そりゃそうでしょ、講師が落ちちゃうでしょ。
そうか、
僕は最後の最後までやっぱ先生ですよね。
それはじゃあアポイントとかそういうのはやっぱり
専務、
専務が、
それとだそこで専務と この引き合わせも大切になってくる。
うーん、そうですよね。
そこでいきなり、うん、のうちの、ね、専務ですって言うとそれは分かんないわけだから、だから必ずセミナーの最後にはあとじゃあ私との面談の方法はっていうことで専務に引き継ぐで、専務がこれからの面談までのスケジュールじゃないけど方法とかっていうのを説明するんで、あ、まあ、そういう仕組みはできてますよね。
なるほど、うん、
一度顔を出しておけば安心ですし、
そうですよね、
あとは電話でのやり取りやメールでのやり取りで安心、いかに安心してもらうかですね、セミナーは。 安心と期待ですね。
安心と期待、それ常にそれを考えてると。
常に考えますね。
そっか、普通は売る商品のことばっかり頭に浮かんじゃうんですよね。
全くないです先生、祭りはないと思います。
あの不思議なのは契約買った後でも売られたと思ってないもんね。不思議ですね。で私のまあ後でひょっとして出てくるかもしれないですけど、大きな特徴は例えば何か入ってもらうじゃないですか、はい、積立商品から、はいはい、最後に必ず言われる2つのことがあるんですよ。
何ですか。
うん、1つはところで今回先生においくらお支払いしましょうか
コンサル料ね。
だから私どもがそれ売っても商売になって思ってないんでしょうね。だから それ以上の満足があるということは一つでしょうね。
すごい。
で二つ目が、末永くよろしくお願いしますと。
お客様が言う。
そう。あと健康に気をつけください。
ああ、そうか。
だから売られたとは思ってませんよ。私も売ったとも思ってないしね。
お客様にしてみれば自分のその悩みや自分の将来への期待を解決してくれた人、期待に応えてくれた人なので。
なるほど。
売るとか売られたとかっていうよりも、よかった嬉しかったって言って
怒られちゃうんだけどね、最後まで進めないもん。どうしますしか言わない
から。本当お医者さんみたいなもんですね。病気
ドクターですね。
ドクターで
治
して
お財布というか、その方の将来への診断をして差し上げて、いろんなこういう治療法やこういう解決法がございますよと出してあげて、じゃあ今回はこの治療でいきますか、この解決策にしますかって言って、いらしたお客様が、患者さんが、あ、じゃあそうしてくださいって言った術を出してあげるだけなので、また悩んだら当然来ます。また次困ったら来ますよね。その繰り返し。
そうですよね、はい、病気を治してもらったら先生ありがとうございましたと、その重い病気 であればあるほど本当ありがとうございましたっていう、ね、手術代をかかってもそれと同じですね。
まさに見てるとそうですね。
皆さんニコやっぱりね、
はい、いつもなんか笑顔が絶えませんとか笑い声が絶えませんね。
それって最初からそうだったんですよね。もうそのセミナーを始めて。
いやそうでもなかったんじゃないですかね。やっぱ売りから先に入ったんじゃないかな。やっぱよく言うじゃないですか、余裕ができたら全てうまく回り出すっていう。
そうか、
やっぱり最初は仕方ないんですよ。
うん、
でもそれはやっぱ追いかけたら逃げる、まあ、女性と一緒でね。もういいやって、のたにこいっぱいね。モテる時でいっぱい持ってるでしょ、
そういうの伝わるんですよね、お客様に。
伝わるすごくね、伝わるんじゃないですかね。だからそれ以来追いかけることはもうしませんね。もう私はこれとこれとこれでね、でもこれいいと思うけど最後どうしますっていいですねっていう。
なるほどな。だからセミナーだとついなどんなことが話せるかばっかりこうお客さんは無視しちゃうっていうか、そうじゃなくてお客さんの期待値を上げるにはどうしたらいいかと、安心してもらうにはどうしたらいいかっていうことを考えればもっと違う。
松井はもう松井らしくできてる、自分らしくできてるんですね。もちろんそのベースには長きにわたる専門的な知識のもちろん研鑽もあれば、もちろんそこに自分らしさを出す研究もあるんでしょうけど、いろんなセミナーをこう拝見するとどこかの方の多分憧れて真似てるのかなっていう、その方の本当は良さ個性とちぐはぐなセミナーっていうのが、
なるほど、人の真似なんですね、
ありますよね。だからそこを追いかけるのも悪くはないでしょうけど、まずはご自分を見つめてご自分らしさをいかにお客様の前で出すかを一回バーンとやってみたら、それが20人に対してなさるんではなく1人に対してでいいから。
そうですよね。
それをやっていかれたら結構皆さん、
そうですよね、
まあ、自分らしさが
入る。最初はもちろんセミナーで3人集めるのもいいけど、今日会うお客さんに対しても同じですよね。
同じですよね。
そうです、全く面談もそうですもんね。
まさに
そうですね。まさにセミナーですもんね。でも私がうまいんじゃなくてやっぱ20年近くやり続けたから、ただそれだけですよ、でその中にはね30回40回って出てくれるお客さんもいるから。
30回ですか。
いやもっと見ますよ。40回、50回近いお客さんいます
ね。もう本当に20回以上なんて、 ぱいいらっしゃいますよ。
それも他のセミナーでも聞いたことないですね。だってそんなにセミナーが全然違うセミナーじゃないですよね。
変わってないですよ。
それを30回聞きに来るわけですか。
うん、本当にたくさんいらっしゃいます。確認に来ましたっていうことをおっしゃる方もいれば、うん、あの松井の話を聞くと安心するから来ましたっていう方もいますし、来て5年前と10年前と変わってないからよかったわっていう方もいますし、
じゃあほぼこう核になる内容は
変わってなかった、
変わってないところですか。
20年変わってますよね。
寝言でもできる。
いやだって主食がね急に変わらないように同じなんですよ金融は。
なるほど。
それを見つけたってことが核なのかな。それを損保なら損保ってあれ難しいんですよ結構。そこに特化してるから分かんないで、なんでってこと。
なあ、そっか、なんでって。なる
ほど。だからそこがぶれなきゃもう全然ね。え、まあ何も言っていいと思うんですけど、 SBI 紹介でやって、そのなんていうの、ハンプロみたいな人がいっぱい来るじゃないですか。
はいはいはい、
あれで自信持ちましたねすごくね。デイトレーダーの方もいっぱいいるし、エフェクトの方もいっぱいいるし、うんうん、そういう方がね何言っていくのかなと思って。でも私はその運用の根本しか言わないんだけど、皆さん納得されますよね。
じゃあ話す内容はその例えばハンプロというかプロの方に対しても、
はいはい、
極端な話学生でも
ほとんど一緒でしょうね。
ほとんど一緒ですか。
多少やっぱその周辺知識は違いますけど、大きな流れは一緒です。
へえ、そうなんだ。
ほとんど一緒です。
時期にとっても一緒ですね。その5年前でも10年
も。あ、そう、変わんないからです。
不思議なのはそういう専門家、 FP の方だったり運用の専門家だったり銀行の方だったり、そういう方たちが自分の資産や自分の貯金を松井のところで運用しようって来てくださるっていうのが価値かなと。は
い
は
い、いや正直うちとこその公銀、あ、公銀じゃないですね、すみません、あの都銀の方とかね、
はい、
公員の方ですね、
はい、
公員の方とか、日銀の方とか、元ね4年連続ナンバーワンアナリストの方とか、うちの会員であったりお客さんであったりみんなしてますんでね。
保険の営業マンもいるっていう。
もちろん保険の営業マンもいますよね。誰手さんも多いですね。
なるほど。じゃあ続いて、一体セミナーでは、はい、まあ、5年前も10年前もほぼね、はいはい、核になってる話は一緒だということなんですけど、はい、どんな内容を話してるかと。
これも簡単で、お金の価値からですよね、
うん、あの1万円の話っていうのはちょっと教えて、はい、
だから1万円好きですかっていう話から、はい、あ、みんな好きだっていう、
ね、好きですよね、はい、
で1万円って何で好きですかって話からやっぱしていくんですよね。あ、物が買えるから
よ、はいはいはい、
あ、物が買えるからですか、はい、って言うから、じゃあ物が買えるんであれば、大昔って、ね、1万円なかったよねって言いますよね、
うんうんうん、はい、
じゃあ、その時どうしたのって言うと物々交換ですよね。
そうですよね、物々交換、
はいはい、物々交換ってことになると、
はい、
今度じゃあ、魚と、お名前
うちなんです。
ごめんなさい、ごめんなさい、
はい、
ちょっと編集してください、
はい、
内田さんがね、
はい、
例えば私が、漁師、
はい、
内田さんが、魚屋さん、
はい、
あ、漁師じゃないお米屋さんにしよっか、
はい、
あのお米屋っていうか農家、
はいはい、
で、たまに魚食べたでしょ、
はいはいはい、
私もお米食べたいと、
はい、
じゃあどうしますかっていうと
交換です、
ね、物々交換ですよね、
はい、
でも魚って腐るでしょ、
はいはいはい、
お米も虫でしょ、
はい、
ということは、
はい、
物々交換って不便ですよねってい
う、
ですよね、
うん、
そこで物の中で虫食わない、腐らない、錆びない、
うん、
で細かくしても価値も変わらないものを間に入れて交換が入りましたって話からしたけどね。
うん、
じゃあその間に入れたものって何ですかって、
うん、
内田さんなんて思います
か。お金です
。いや違う、お金がない前だから、大昔だから、
金とか銀、
そうそうそう、金ですよね、
うん、
ということですね、
うんうん、
だから今でも金はお金の代わりになりますよねっていうところから話したから、ね、でも金って不便ですよねっていう話なのね、
うん、
なぜかっていうと重たい、
うん、
そして、本物かどうか分かんない、
そうですね、
いちいち測らない、
はい、
そして盗難に遭うかもしれない、
はい、
そこで金の預かり場所に大きな金庫を持った金の預かり場所に預けましたと、
はい、
そしたらどうしますって言ったら預かり証くれますよね、
そうですね、
打鑑券くれますよね、
はいはいはい、引
き分けくれますよね、
はい、
その打鑑券は 私が持ってたら当然金と変えてくれるけど、内田さんに渡して内田さんがいたとしても金と交換してくれますよね、うんうんうんうん、ということは金は置いといて、うん、打漢券だけが流通し始めました。
なるほど、
これがお金の始まりですよという話をした。ということからやっぱ物の交換権なんですよね。
お金のそういうなんつう成り立ちから価値まで最初にお話しすると。
もちろんもちろん。まあ、それとまあね全部は話せないんで途中で今の話終わりますけど、
はい。
ということはお金ってのはインフレに強いのか弱いのかってことですよ。
あ、
インフレって何かデフレって何かって物の価値とお金の価値の差なんですよ。
あ、
それがどうやって起こるのかっていうことを教えてあげる。あくまでも物を測るシャフトですから、
うんうんうん、
日銀は何をやってるかって簡単に言うと、本当簡単に言うとですよ、うん、はい、物の価値とお金の価値を調整してるだけなんですよ。
なるほど。
それが日銀の仕事。
ああ、そうか、ね。お金の量を増やしてインフレだったら調整したり、デフレになったらまた調整。ま
あ、お金の量は最終市販なんで、
うんうんうん、
あの金利ですね、
最初、うんうん、
そ
う
金利を上げたり下げたりしてる。
あ、
そういうね、最も基本的なことを皆さんにお教えして。老後どうするのって話ですよね。
なるほど。それ意外と当たり前のことなんでしょうけど、習ったことないですよ。
ないですね。よく冗談で言うんですけど、
はい、
あの保険屋さんが自分の元請けというかな、はい、仕入れの保険会社の貸借対象を見たことないじゃないですか。
うんうんうんうん、
もっと極端で言うと、